神がイスラエルの民をエジプトの地、奴隷の家から、奴隷の苦しみから解き放ってくださった。それが過ぎ越しの御業であります。先週見ましたように、神はこの過ぎ越しの御業が振るわれたこの時を、イスラエルの暦の最初の月、正月とせよとお命じになりました。すなわちこの恵みの御業こそがイスラエルのすべての歩みの土台となり出発点となったということであります。この御業からイスラエルの信仰の生活は歩み始められていきます。新約のキリストの教会がイエス・キリストの十字架と復活の御業を土台とし出発点とするように、旧約のイスラエルにとってはこの過ぎ越しの御業こそ原点であったわけです。そしてそのことを覚え続けるためにその過ぎ越しの御業を記念する祭りが制定されました。神がその祭りを制定されたわけです。注目すべきことに、神様は過ぎ越しの御業を行われてから、これを終えられてから祭りについて定められたということではありませんでした。この御業が振るわれることに先立って祭りを行えとお命じになったわけです。この恵みの御業がまさに喜びの出来事であり祝うべきものであるからこそ、神様はまず祭りを行えとお命じになったわけです。さて、過ぎ越しとは文字通り過ぎ越す、通り過ぎることです。エジプトの国のすべての家の遺言を打たれた主はイスラエルの家だけは通り過ぎて行かれました。裁きの御手を手控えられました。それゆえイスラエルは守られました。イスラエルの命は一つも損なわれることがありませんでした。23節、主がエジプト人を打つために巡るとき、カモイと2本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入って、あなたたちを打つことがないためである。エジプトの家を打たれた主なる神は、イスラエルの家は打たれませんでした。通り過ぎられました。エジプトとイスラエルとを区別するものとなったのは血であります。子羊の血であります。21節22節、モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ彼らにも命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、過ぎ越しの犠牲をほふりなさい。そして一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、カモイと入り口の2本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。家の鴨居と入り口の2本の柱に塗られた子羊の血が目印となりました。イスラエルの救いはこの子羊がほふられ、その血が家の戸口に塗られることにより、 つまり子羊の犠牲により実現したのです。このことを記念するため、忘れることなく覚え続けるために、神様は杉越の祭りを定められました。この祭りの折にイスラエルの家はそれぞれ傷のない一歳の子羊を選び、それをほふり、その血を家の入り口に塗り、さらにその犠牲の子羊の肉を焼いて家族で食べることになりました。それは神様がエジプトを打ち、自分たちを過ぎ越し、奴隷の苦しみから救い出してくださった、その恵みを思い起こし、感謝を捧げ、これこそが自分たちの一切の歩みの原点であることを確かめるための技でありました。そしてこれはイエス・キリストの贖いの御業の先取りであります。旧約における過ぎ越しとイエス・キリストの十字架の御業の連続性ということについても先週お話をしましたが、イエス・キリストこそただ一度十字架の上にご自身をお捧げになった贖いの犠牲の子羊であられます。この主イエスの贖いにより、私たちは罪の奴隷の身分から解放され、誠の命を生きるものとされたのです。私たちの教派の一つの特徴は、新約聖書のみならず旧約聖書も重んじるということであると思います。ですから原則として私たちも、朝の礼拝で新約聖書をの御言葉を聞き、午後は旧約聖書の御言葉を聞くというふうにしています。そして旧約聖書を読むときには、新約のキリストの光の下で読むということが原則です。ですから過ぎ越しの御業をまさにイエス・キリストの光の下で、十字架の光の下で読むということ、これがふさわしいことであります。過ぎ越しの祭りとともに、神様はもう一つの祭りをも守り行うようにイスラエルに命じられました。それは17節にあります除香祭です。過ぎ越しの食卓において、ほふられた子羊の肉とともに酵母を入れて発酵させずに焼いたパンを食べるというものです。なぜ酵母を入れないパンを食べるのかというと、主なる神は一晩のうちにエジプトの遺言を打たれ、その御業によってイスラエルはエジプトにぐずぐずととどまるのではなく、急いで出ていくことが求められたからです。つまり酵母を入れて膨らませる暇間もなかったということです。11節、それを食べるときは腰帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いで食べる。これが主の過ぎ越しである。誠にこれは旅に出るときの出立ちです。腰を落ち着けて食事をする暇間もなかった。旅支度のままで食べなければならなかったのです。この除香祭が示しているのは、過ぎ越しの御業がまさに神様の圧倒的な御業、その大いなる主権のもとに見て送るって成し遂げられた御業であるということです。そして神の御業は人間の計画や人間の時間の概念が入り込まない仕方でなされます。神様はいちいち人間のコンディションやご機嫌を伺いながら救いの御業をなさるのではないのです。ご自身のご計画に従って自由に働きたもですから、時に人間の側では時間的なゆとりのないまま神様に従っていくということが起こるのです。創世記の18章を見ましたときに、主がソドムを滅ぼされたとき、ソドムの町を硫黄の火で焼かれたとき、アブラハムの甥ロトと彼の家族だけは救われたのですが、その折主はロトに命がけで逃れよと、後ろを振り返るなと言われたのです。これが神の時です。 こういう時はもう留保をつけず、神の言葉に聞き従わなければなりません。ロトの妻は後ろを振り返って潮の柱になってしまったわけですが、神の時、救いの時をしっかり捉える信仰の目を養うことが大切です。いつその時が来てもよいように、腰に帯を締め、灯火を灯して備えていることが大切です。神の時に備える、その最大の備えが日々の御言葉の修練です。主の日ごとに御言葉を聞きながら、私たちは御言葉を蓄え、神の時を正しく計るための修練を重ねているのだということであります。祈ります。主の神様、神の民、信仰に生きる私たちが神の時をわきまえ、霊的な事柄をよく見抜く、そうした力を蓄えていくことができるように顧み導いてください。神の民としてこの世の地に長けること以上に、神の時を知り、神に従うことの大切であることを知るものとならせてください。御言葉に従って生きる者に常しえの命の祝福をくださること、そのことを私たちは杉越の祭りと叙光祭の規定からも教えられます。新約の現代の教会をも、あなたの救いの恵みに生かされて生きる、そうした群れとして整えてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。